はい、皆さん、こんにちは。ジョシュアです。前回に引き続き、日本とスペインのハーフ、イギリスとブラジルと日本育ちのカルロスをゲストに迎えて、今回もお届けしていきます。今日も来てくれてますか、カルロス君。
来てますよ。こんにちは。
ごめん、俺来てないと思った。まさか来てくれると思わなかった。
どういうこと？来るよ、絶
そしてね、今週もって言ったけど、さっきとね、店のね、BGM が一緒っていう、その、
おっと？
時代錯誤感はこの、まあ置いといて、なんか、さっきスペイン語喋れるとか、ポルトガル語喋れるとか、いろいろ話してくれたんだけど、前回のイグカのエピソードでも、この2話目で、その、信憑性がないと。ロシアのハーフって言ってるけど、ロシア語喋れるのかとか、カロス、まあ、スペインのハーフって言ってるけど、スペインが本当に喋れるのか、ただの日本人が実はゲストなんじゃないかっていう、まあ、さっきがっつり英語喋ってたけど、まあ、それは置いとい
じゃあ、
て、
英語で話しましょうか。
そう、スペイン語で何か、自己紹介を、まあ、無茶ぶり、私たち大嫌いな、何か喋ってよみたいな、無茶ぶりですけど、何かありましたらお願いします。
わかりました。Hola a todos. Pues soy Carlos, me llamo Carlos y soy mitad español, mitad japonés. No sé, yo crecí en Inglaterra y ahora yo vivo en Inglaterra también. Es que, bueno, ya está. Ya, predica, ¿no?
なんかさ、急に俺スペイン人と電話してんのかなと思った。急に めっちゃなんか、声のあの感じまでスペイン人になるんだね。
そう、全くそう、本当に言語によって、本当にその通りで、すごい、自分のパーソナリティも変わるんだよね。なんかス
なん
ペイン語
か、
話してて、強いんだよね。
すごい。スペインのあの、スペイン語喋った時のスペイン人感が
間
強い。
違い
なんかカロロスの英語と日本語はそこまで違いはないんだけど、自分の中で。まあもちろんどっちもわかるからっていうのはあるかもしれないけど、スペイン語で喋って初めて途端になんかカルロスっていう人と喋ってるみたい。スペインの
なんか思ったんですけどね。
そう、スペインにいる友達と喋ってみたいだった。
不思議だよね。言語っ
不思
て
議。
ね。
言語って不思議だなって今思った。急
本
に遠い違う人みたいな。
当に。間違いない。
この間、ユカがロシア語喋った時も、知らないユカがいるみたいな。で、
聞きたかったんだけど聞いてない
すご
や。
い、
今度聞いとこ
2話目にあるから、ユカが。最初の方にね、
聞い
ロ
て
シア語
みる。
喋ってくれてて、知らない自分の一面があって、なんかドキドキする、もはや。そう、
いい
まあ、
ね。ちょっ
そう
と楽
そう
し
そ
みにし
うそ
てます。
う。まあ、ということで、先週に引き続き、なんか日本で、まあ、見た目外国人だからこそ、なんかこう、いろんなことがあったと思うんだけど、その中でなんか日本で受ける、見た目外国人ならではの、なんか対応とか、理不尽なこととか、なんか嫌なこととか、なんか面白いことでもいいし、なんか経験談みたいなのがあったら聞かせてほしいんだけど、例えばお店とか、どう？なんかガッチャンと
そうだね。
話してて、なんかお店でこう英語の対応されるとか、英語のメニューとか、やっぱりそういうことはある？
すんごいあるよ。英語で、なんか、やっぱ、田舎になるとないけど、都内と横浜は特に多くて、横浜とか言ってたけど、都 は奥に多くって、すごい英語で接客されたりとか、英語で聞かれることあるから、それ日本語で返すじゃん。そうすると、普通にそのまま英語で続けられるから、いや、これ英語で続けた方がいいのかなとかって思う時もあって、なんかでもそこはそんなにイライラしないけど、一番腹立つのは、なんか、結構ちょっと高年層の方に多いんだけど、ほら、多分日本語わかんないと思ってるのか、タメ口で最初から話してくる。
ああ、
若い子もいるんだけど、最近。若い子もなんか、これどれ？どれ？飲み物は？とかって言ってくるんだけど、は？みたいな。お前友達か？みたいな。ちょっと性格悪くなっちゃう。あんまり言わないけど、強口調で。
なんかさ、外国人だったらなんかタメ口使っていいみたいなさ、なんか暗黙のあれあるよね。
何なんだろうね。何なの、マジで。意味わかんないよね。だからさ、一回自分もさ、タメ口で返したことある。てか、女子がいるときに一回やったよ、それ。中華街で。タメ口で返したの覚えてる？
そうだっけ？話して、それ。
エミーとさ、自分と女子は、まさにもうその3人でいたからいけないんだけど、その3人でさ、中華街行ったときにさ、なんか注文取られるときにさ、タメ口で言われたの。だから俺が、まだ決まってないから待って。返したの覚えてる。
そうなの？
お兄さんがってさ、そうだよ、それ、で、それに女子やったらエミ大爆笑って。
そうだ、むすっとしたあの店員だよね。
そう、そんなのばっかで、この日本にいると、本当に、なんでタ
そう
メ口な
だ。
のかな、みたいな。
なんか
まあ、
さ、
悪い気
こっ
はな
ち
いん
が
で
しし か
ょう
も
けども、
丁寧に
こっ
さ、
ちは、
敬語で喋ってもなんか、子供扱いしてくるよね。
間違いない。こっち敬語で返してんじゃん。しかも完璧に日本語で返してるのに、それでもなぜかタメ口
なんか日本に引っ越してきた外国人のみんなが言うのは、子供扱いをされることが多いって言ってた。だからやっぱりそこに通ずるものがあるかなと思って、なんか子供相手だからタメ口でいい。私、敬語というものが分かってないからタメ口でいいってことはさ、いくら相手が見た目上に見えても外国人ならタメ口でいいんだったら日本人同士でもそれ可能ってことじゃん。
そうだ
だそこ
ね。
になんか社会的なもの、文化的なものが入ってくるからダメ。じゃあそこになんか日本人同士の何かわだかまりがあるんじゃないっていうところに行くじゃん。何か見えないものがあるんじゃないってとこに行き着くし、その俺は敬語ってすごい綺麗だし、友達以外ではあの初対面の人は絶対敬語使うけど、極力あんまり使いたくなくて、その相手との距離ができるじゃん。なんかあんまり好きじゃないんだけど、なんか外国人にはやっぱり速攻使ってくるよね。
間違いない。何なんだろうね、本当に。しかもさ、思うのが、タメ口に、ほら、多分さ、一部の人とか、大多数の人とかそうかもしれないけど、まあ、普通に本当に、なんだろう、純粋に外国人に、敬語で話すと分かんないと思って、言葉砕こうとして、これとかさ、それにするとかって言うんだろうけど、日本語を教える立場からすると、一番最初に外国人が学ぶ日本語ってね、敬語なのよ。だから、敬語で言われた
そう
ら、
だわ。
なんだよ。
それちゃんと言った方がいいかも。
ねえ、これってもうちょっとそれ、
外国人は
そう。
フランクな日本語よりも敬語を先に学ぶから、まあ、すごい、それ言わないだろうっていう敬語まで使う
そうな
ぐ
んだ。
らいだか
英語
ら、
から
敬
入る。
語で言った方が通じるかもしれない。
間違いない。ちゃんと机で勉強してる外国人たちは、敬語の方が先に入るから、タメ口で言
なん
われ
か、
た方がわかる。
まるまるだみたいな言い方しない？なんとかなんとかは、なんとかなんとかだっていう、その絶対誰も言わないだろうみたいな。
ね、ちゃんと、しっかりね、助詞を使うしね、我が鬼の助詞を使えるしね。そこだ
そ
よ。
れ考えたことなかったけど、確かにそうだわ。
そう、教える立場からすると、最初は敬語から入るから、それからそのタメ口の感覚を教えるから、そう
そう
なんだ。
だよね。カルロス、日本語も教えてるからね。
そう、日本語の
すごいわ。多才すぎる。
いやいや、とんでもないですけど、こんなのが日本語の先生大丈夫なのかって感じだけど、やって
や、
ます。
それぐらいがちょうどいいんだと思うよ。
あ、いいかな？それくらいラフなくらいがね。勉強しやすいよね。で、祈って
で、
ます。
なんか、そこから転じて、なんか差別とかの話に行きたいんだけど、なんか日本だけの差別の話じゃなくて、やっぱり世界中で差別ってあるから、
もちろん。
イギリスでも差別あるし、ブラジルでもあるし、日本でもあるし、その国ごとにやっぱり差別の種類も違うし、レベルも違うし、それぞれの国で受けたその差別の話があったら、していただきたいなと思います。
一番やっぱり差別が多いなと思うのは日本なんだけれども、でも、イギリスで言うんであれば、そうな、あの、なんか、強いて言えば名前のこと、名前のせいで、例えば、オラとか言われたりとかさ、あと、ありがとうの、サンクスの代わりにさ、グラフィアシとかさ、言われたりね。でも、それもさ、イギリス人の発音でさ、アウラとかさ、グラフィアシとかってやられるわけ。バカなやつやられるわけ。まあ、それくらいかな。なんか実際イギリスで差別っぽいのは受けたことなくて、見たことは何回もあるけど、例えばね、自分と日本人の女の友達と一緒に、ブライトンで坂を登したときに、3人くらいの高校生くらいの子たちかな、その子たちが、エイジンハーブ、エイジンスワーとかって言って、ボーン。そう。それ見たときは確かにびっくりした。あ、本当にそういう差別ってあるんだって。でも言うてそれも18歳とか19歳の時で、それまでちゃんとした人種差別見たことなかったんだよね、イギリスでは。それ
なん
が
かアジ
ね、
ア
びっ
人
く
差
り。
別まだ根深いよね。
なんでだろうね、びっくりした。あとは、フランスに関しては、この間、半年前に行った時に、 さ、これ何が面白いかって、差別した人が黒人なんだよね。で、そう、今それがどんどん増えてて、なんだろう、そのマイノリティからさらにマイノリティに対する差別っていうのが課題だと思うんだけど、うん、今後のね。
それすごい聞く最近。
ん？
それすごい最近聞く。なんかユカも言ってたけど、ニューヨークでは、アジア人に対する差別は、
うん、
が一番多いのは黒人からの差別って言ってた。
そうなんだよ。なんでって感じだよね。なんで、
うん、
なんかそのバスの中に乗ってた、明らかに見た目フィリピン人だったんだけど、その人に対して中国に帰れて、すんごいずっと、その黒人の人が叫んでて、頭おかしい。でもさすがに誰も立ち上がらなくて、周りのフランス人。さすがに見てらんなかったから、いや、おかしいだろうって言ったんだけど、まあ、そんなことがあって、びっくりした。なんか、そういう差別であるんだと思って、その話をフランス人の友達にしたら、最近多いケースが、そのアラブ系移民がアジア人に対しての差別が増えたっていう、すごく多いっていうのを聞いて、で、この間、やっぱり記事を読んでて思ったのは、やっぱアジア人って、その自分たちの人種の、なんだろう、立ち位置とか、自分たちの権利に対してさ、訴えるような行動を黒人の人たちに比べてしてきてないじゃん。
そうだね。
そう、なんかスタンダードさせるさ、こうさ、ことを言うようなことがいないじゃん、そういうことが。だからそういう運動もするべきな、する時代なんじゃないか、今こそっていう記事をこの間読んで、ああ、そうかもなって思ったよね。
そのさ、フランスでカルロスがその黒人さんに、
うん、
言ったときに、彼
うん。
は、なんて、
なんかね、普通にね、無視された。
あ、無視されたんだ。
普通に無視された。なんでかわかんないけど、こっちはどうでもよかったんだと思う。なんかその女の人に多分腹が立っちゃった。何があったのかよくわかんないけど、腹が立っちゃったのか、もうどうでもよかったみたいで、ふんみたいな顔されたね。こっちは見せたけど、ふんみたいな顔された。
何それ。
わかんない。なんか自分もそういうこと言われるのかなと思ったけど、何も。なんか自分はないね。まだそのアジア人差別っていうのを受けたことがない、実は。
カルロスさ、見た目別にアジア人じゃないもんね。
だからかもしれない。それもあるのかもしれない。アジア人にも アジア人に見える人もいるだろうし、アジア人に見えない人もいるから、わかん、俺、
そうだね。
わかんない、
まあ。差別はぜひこの世からなくなってほしいことの一つなんだけど。
もちろん。
よく日本であるのが、その不動産にいたときにさ、
ああ、そうだよ。
あるじゃん。その外国人ダメですみたいな。
うんうんうん、
そういうのあった。
もちろん、それはね、もうすんごいいい話があって、ちょうど2年前、うん、エールフランス、おぉ、言いそうになっちゃった。フランスのある航空会社で働いた時の話なんだけど。
フランスのある航空会社、エールフランスしかねえよ。
まあ、出しちゃいましたけども、あと、お聞き表明をね、その時に、うん、空港に近い、羽田空港に近い物件を探してて、で、そこで、いい家が、やっぱ、空港から近いのがいいなと思って、2駅くらいのところがあって、で、そこの大家さんのところに行ったんだけど、不動産に連れてってもらってね。そしたら日本人のおじさんで、ね、普通の人だったんだけど、まあ見せてもらって仲も良かったし、まあここにしようと思って、今すぐ引っ越したいからここでいいかって言ったら、うん、はい、みたいな、いいですよ、みたいな感じだったのに、次の日じゃあさあ引っ越せると思って、書類の手続きしようと思った時に、もう申し訳なそうにさ、不動産の人から電話来て、いや申し訳ないんですけど、言いにくいんですけどって、やっぱりどうしても、大家さん外国人は嫌だって言うんですって、だから申し訳ないんですけど、他のところを見つけたので他のところ一緒に行ってくれますかって言われた時に、えみたいな、俺大家さんに何人って聞かれた時、日本人って言ったよねみたいな。日本人です。日本国籍ですって。国籍も日本持ってるから言ったわけ。日本人ですって。で、日本語もこうやって、普通にパーフェクトに話せるわけじゃん。もう、これはすごいショックで、あ、そういう人も存在するんだなってすごい痛感して、なんか、本当に実感した時にすごい悲しい気持ちになったし、でもここからが、いい話で、その後に紹介された大家が、在日韓国人の大家さんで、キムさんって方だったんだけども、その奥さんがすごいいい人で、その話をもう、不動産の方から聞いてたみたいなね。で、その不動産の、
あ、何？たらい回しにされたの？
そうそうそう、たらい回しにされて、その不動産の方が、もう、その、大家さんにお話ししたから、自分がこういう差別にあって、外国人だからって、結局、見た目外国人だから受け入れてもらえなかったみたいなね。そしたら、その、在日韓国人の大家さんは、自分が日本に来た時にそういう経験をたくさんしてるから、韓国人だからって差別されたとか、そういう経験たくさんしてるから、私は、私じゃ仲間よって言われたの。仲間だし、
優しい。
絶対私はそういうの許さないし、みたいな。私はそういう考え方一切してないからって、みんなウェルカムだしって。だから、よかったらうちでいいんだったらどうって、うちは駅から3分だし、あの空港からも2駅だし、どうかなって言われて、まあ、確かに物件的には高かったんだけど、でもその大家さんの優しさにすごい惹かれて、もうこれは運命の出会いだなと思って、もうそこで彼女のところに住むことにしたんだよね。もう、
すごい話だね。
もう涙だよね、本当に。で、彼女の。
で、その人は、在日一世、
うん、あのね、もう彼女から引っ越し、そう、一世だね。彼女が韓国から引っ越してて、日本語はもう完璧なんだけど、でもちょっとちょこちょこ訛りがあるのかな、ジャージュジョの音くらい。そういう音に訛りがあるくらい。な感じで、で、彼女の息子はもう日本育ちだよね。だから彼女の息子の仲いい子がアメリカのミックスの子で、そのホワイトとアジアのミックスだから、すごいその学校で差別受けるのとか見てきて、だからそういうのは絶対許したくないって思って生きてたらしいの。その話をまた長くしてくれて、だから私はあなたの味方らしいって言ってくれて、もう今、未だにすごい連絡取るんだけど、あんまりあの電子機器得意じゃないみたいだから会いに行くんだけども、すごい言い方。
そんな人もいるんだね。なんか、うん、そういう話聞くとまだまだ日本には希望はあるなって。
うん。やっぱさ、
思うけど、それが日本人じゃないってのがまたちょっと。
それだね。残念
感じはあるけど。
残念だよね。そこがね、またね。
でも、あの悪い人だけじゃないし、てか悪い人の方が少ないからもちろんそれは分かってるんだけど、うん、やっぱりそういう不動産の件にこうぶち当たると、うん、すごい、うわぁ、やっぱり日本はまだ全然寛容的じゃないんだな
って。あれ、まだな、これ東京の話だからね、しかもね、これ東京じゃなかったらもっと
上
だろうし、ね、
そう、超国際的なはずじゃん、東京って。
その通りなんだよね。
一応ね。
その観点からすると怖い、ね。
ロンドンで仮に、
うんうん、
白人のイギリス人、以外には貸し出してませんってなったら、もうその人訴えられて、その人死ぬじゃん。
うん、大変なことになった。この間、
終わりじゃん。
この間ニュースであったよね、そのブレキシットが。ブレキシットの次の日から、もう、本当のイギリス人なんていうの、イギリスに血を持った、ルーツを持った人しか、この家は受け入れませんから出てってくださいみたいな、ありがみがしてあった。あれは本当かどうか分かんないけど、
ね、
どうなのか分かんないけど。
あれ、超ローストされてたよね。
ねえ、あれ、すごいことになってじゃん。あれが普通だよね。
大炎上するわけよ。それで大炎上しないとおかしい世の中なのに、
そう、
それがまかり通ってるの、日本なの。
なの、もうその通り、その通りでしかないね。
俺も不動産に行って、
うん、
いろんなところに外国人さんを断りで、外国人さんを断りですみたいな、何回も言われたし、
ありえないよね。
なんか目の前で、
うん、
不動産の目の前で大家さんに電話して、
うん、
あの外国人の方なんですけどみたいな、
うん、
はぁみたいな、俺の目の前でそれ言ってほしくないし、
うん、
で目の前で、あ、ダメでしたとかさ、
うんうんうん、
なんかはいみたいな、
びっくりするよね、本当にね。
びっくりする。なんか、
女子はなったらさ、にさ、もう日本語完璧じゃん？日本語がだってネイティブなのに関して、なのに、ありえないよね、もうね。その考え方だよね。
そう。まあ、大家さん直接会ってないから断りやすいよね。
うん、そうだね、間違いない。でもこの大家は俺に会ったからね、会って嫌だ
った
から
ね。お断りってさ、その拒絶は辛くない？
すごくない？しかもさ、何が汚い、こいつとか言っちゃいけませんね。この方何が汚いかって、会って、その日、あ、わかりました。じゃあ、わかりました。じゃあ、いつでもすぐ引っ越してきていいですよみたいな感じだったくせに、次の日電話、いや、やっぱり嫌だって言うんですとか言って、はって感じ。その時に言いなさいよと思いますね。
家に持ち帰って話し合ったんだろう。
なのかな。
で、外国人さんはほら、いろいろとほら、みたいな。ほら、いろいろとホラーとかって意味じゃん。
そうだね、間違いない。
いろいろとホラーを説明してみろって感じなんだけど。
でもね、外国人差別の中でも、俺たちは結構まだラッキーな方だと思うのが、やっぱりそれは何でかっていうと、やっぱ白人系のミックスとか、そのまま白人とかだと、やっぱ薄いね、あの黒人系ミックスの方が、すごい差別を受けるっていうのは聞く。友達で黒人系のミックス多かったけど、あのもうずっと育ってからずっと、黒焦げなんとかとか言われたとか、そういうのたくさん聞いてきたから、それに比べるとやっぱり少ない方なのかなと思う。だから自分たちがこういう経験してるんだから、彼女たち彼らたちのこと考えるともっと経験してるんじゃないかなと思って、恐ろしいよね。
本当にそうだよね、うん、 その嬉しいことっていうか、なんていうか、不幸中の幸いじゃないけど、うん、前にツイッターで見たことがあって、日本にいる白人は本当の差別を知らないとか、うん、その本当に受けるマイノリティ、アジア人マイノリティ、日本にいる、うん、が受ける差別を受けてないとか、いう、うん、なんか見て、
うん、
でもちろん自分は何もわからないし、うん、そっちの経験はしてないから、うん、そっちの、もちろんすごいかわいそう、かわいそうっていうか、本当に、
うん、
申し訳ないっていうか、自分の育った国の人たちがそんなことをして申し訳ないと思うけど、
うん、
自分の経験でしか話せないからさ、
うん、そうだね。
なんかその比べられたときに、いやだってお前は白人だからって言われたらそれまでだし、
うん、そうだよね。
だからそこの比べることは良くないけど、
うん、
そういう白人じゃない日本にいるマイノリティの人たちの方が差別がひどいっていうのはすごい、
うん。
認識はして
る、うんうんうん、そう、自分も分かんないけどそういうのは多いんだろうなっていうのはやっぱり、うん、認識はしてるよね。けどまああんまりよくは分からないけどそうなんだろうなっていうのはなんとなく分かってる感じだよね。でもこの国ってさ、うん、思うけど韓国中国人に対しては差別用語が存在するけど、あんまりその他の周辺の国に対して差別用語が存在しないっていうのは日本語の特徴なのかなってたまに思う、うんだけど。
そこまで馴染みがないんじゃない他のアジアの国に。
そういうことかな。例えばヨーロッパ人に対しても、うん、あ、あるわ。ヨーロッパ人に対してあるね、差別用語。まさにスペイン人に対して。
白豚だっけ？
スペイン人に対してね、南蛮人って言葉は実は、スペイン、ポルトガル人を指してできた言葉で。
南蛮
人。南蛮人で野蛮人になったの。南から来た野蛮人。
ああ、そうなんだ。
そうなんだよ。それで、そう、野蛮人って。それね、どこだっけ地方に行った、大分かどっかに行った時に言われたの、初めて自分が、じゃあお父さんはスペインです。お父さんはスペイン人だったら、ああ、南蛮人野蛮人野蛮人かみたいな。えみたいな。それが初めて。
そんなのまだ言う人いるの？
大分だって言ったね。うん。びっくりしたね。その言葉は知らないから。
初めて知ったわ、それ。
何それみたいな。家帰って調べてさ、何それみたいな。びっくりしたね。そんな言葉はヨーロッパ人に対する差別用語が存在するんだ、日本語に。って思ったのが、びっくり。
そうだね。
うん。まあ、少ない方ですよ。
あと白人とかアメリカ人に対して、読み方がないけど、さっきも言ったけど、白豚？
あ、そうなんだ。
っていう言い方あるけど、まあ、あまり差別用語の話はあまりしない方がいいかなって思うんだけど。
全然いいけど、スペインもあるよ、ちなみに。
逆にブラジルどうなの？
ブラジルはね、
すごい人種ごちゃ混ぜだし、
正直、
ブラジル、う
ん、正直なとこ、ブラジルはあんまり人種がごちゃごちゃすぎちゃって、本当に白人してる白人って少ないわけで、いわゆるみんなの、なんだろう、白人すぎる白人ってみんなが言ったときに思い浮かぶ、そのブロンドで水色の目で、もう真っ白の肌で、上まで、ブロンドな人っていうのは少なくて、で
北欧みたいな、
そうそうそう、スクネビアみたいな人は少ないんだよね。そうだから、
なんか南の方だけだよね、ブラジルの。
そうだね、
南の方の一部だけだよね。
多分アルゼン、多分イギリス、なんかね、イギリスからの移民がアルゼンチン多いらしくて、そこから流れてきた人もいるのか分かんないけど、多分でもブラジル
は、ドイツだよ、確か。
あ、ドイツなんだ。ドイツも
多い。ブラジルはドイツの移民が多いんだよ、ブラジル
の。ドイツもイタリアも多いんだけど、
うんうん。
それなのか分かんないけど、たまにいるね、南とかね。すんごい真っ白な人がいるけど、やっぱでも、気候的になかなか白くないんだよね。
そうだね。
で、人種差別はそこまで、いわゆる白人至上主義みたいな考え方が、定着してるかっていうと、全然そんなことはなくって、まさに今の時代なんか特にそうで、だからあんまそういう差別はないけれども、差別って意味で言うんであれば、格差差別が一番激しい国じゃないかなと思う。
そうだね、そのイメージある。
やっぱ
なんか聞いたことあるんだけど、ブラジル人が言ってたんだけど、うんうん、アメリカは成功したブラジルって言ってたんだけど、うん、どの意味で成功したっていうと、その国として経済として成功してるけどさ、
多分同じ資本主義としてっていう意味だろうけど、
そうだよ、ね、でもさ、人種の混ざり方で言ったら、うん、ブラジルってすごい成功してるじゃん。
そうだね、間違いなく。
その人種間のそのわだかまりがない、その実像知らないけ
うん
ど、
うんうん。
アメリカほどないし、だってアメリカでさ、黒人のアメリカ人のことさ、アフリカンアメリカンって言うじゃん。それさ、ブラジルでさ、わざわざアフリカンブラジリアンって言わないじゃん、黒人のことを、白人のこ
言わ
とを。
ないね。それ面白い点だね。言わないね。
そう。だから、ブラジル人はブラジル人なのに、アメリカ人の場合、白人じゃないアメリカ人は、なんとかアメリカになるわけ。でも、白人のアメリカ人は、ブリティッシュアメリカンとか、ジャーマンアメリカンって言わないじゃん。
そうだね。
だから、なんでそこでアフリカンアメリカンってわざわざ言わなきゃいけないんだろうって、すごいいつも思って
そ
て。
の通りだね。
別にアメリカンならアメリカンでいいじゃん。なんか、何の人種ですかっていう質問になったら人種を言えばいいけど、わざわざなんか、アフリカンアメリカンって言わなきゃいけない、その人たちの気持ちを考えると、何なんだって、いつも。で、その点、ブラジルでは、ブラジルで生まれて、ブラジル育ったあなたはブラジル人。それ以下でもそれ以上、それ、その他何でもない。あなたはブラジル人っていう点においては、なんか、ある意味成功してるなって
そうだね。
思うんだけど、やっぱり格差問題はすごいよね。
格差
さっ
は
き
ね、
言ってたけど。
間違いない。もうスーパーはね、だいたい3つか4つ種類があって、その格差って意味でね、もう一番下の本当に平民以下の人たち、だから、本当に低所得者が行くスーパーがそういうのってもうすごい汚くって、で、真ん中の人用のスーパーも存在して、その上に本当にお金持ちの人しか行けないスーパーが存在して、もうそういうくっきりした、もう目で見てわかる格差社会が広がってるのがブラジルの特徴的なところ
それってどういう、何かを持ってたらそのスーパーに入れるの？
で。いや、別にそういうわけではないんだけれども、でも明らかに、もうなんだろう、見えないバリアだよね。わざわざそこで買い物しないっていう、そのやっぱ、全く違うし、いいレストランしか入ってないショッピングモールですね、その階級上の層のものに関しては。トイレと全然違うよね。トイレがもう綺麗さが違う。トイレ、大好きだからトイレばっか見てないけど。
変態です
や、
か？
ちなみに日本のトイレが一番ですけど。
まあ、日本のトイレは 世界
間
一だわ。
違いない。間違いない。一番何がやるかって、ブラジルのトイレ。ちりがみさ、ほら、トイレットペーパーさ、捨てるときにさ、隣にゴミ箱があるんだけど、流せないんだよ、水洗じゃないから。水洗なんだけど、流せないから、結局そこに溜まるじゃん。そこにハエとか溜まってんの見るともうね、泣きそうなんだよ。
あ それやばいね。
ちょっと経験してみてく
ちなみに、ブラジルに住んでたとき、どこの町に住
サン
んで
パ
た？
ウロ？
あ、サンパウロに行ったんだ。そこが一番大きい町だよ
サ
ね。
ンパウロはブラジルで一番大きい町。首都ではないけれども、一番大きい。経済の中では、そうだね。一
そう
番大
だよ
きい。
ね、そうだよね。やっぱりそこも経済格差すごいの？経済格差じゃない、
そうだね。経
なんだっけ？格差。
済格差は、経済格差大きい、すごく。やっぱちょっと外れに行くとサベーラっていうのがあるんだけど、サベーラっていうのが、スラム街。
スラムだよね。
スラム街があるんだけど、もうそこに入った瞬間、入らないけどね、普通の人。入った瞬間のもう違いだよね。やっぱでも人種差別ないないとかって言いながら、何が面白いかって、ファベーラで住んでる人って結構、people of color の人が多いかなって、人種、なんていうんだっけ、色がついてる人っていうの？白人じゃない人。
日本で
なん
は
て言うんだろ
黒人ってまとめるの？
う。OK、そう、それとかその方々が多いかな、多いってか、それが普通、なぜか。そういう意味ではもしかしたら自分が知らないだけであるのかもしれないよね、もしかしたら、
そうだよね。多分カロロスはそこのコミュニティはもちろんいなかったから、
そう
知れなかった部分かなと思うんだけど、多分ファベーラが形成されたそのいきさつ、歴史的ないきさつを考えるとさ、その奴隷の とこに行き着くわけでしょ。
多分そうだね。
だからあんまりその話には深くはいかないけど、その歴史的な考えると、ブラジルに奴隷として連れてこられた人たちが、そのコミュニティを形成してって多分話だと思うんだけど、
多分そうだろうね。
やっぱりその人種間の格差はすごいけど、おもむろにそれを、in your face で言っては来ない、国かなって思う、アメリカと違って。
そうだね。まさにそうだね。さっき言ったさ、黒人系ブラジル人って言い方をしないって言ったじゃない。まさにその通りで、そういう考え方がない、コンセプトがないってところでも違いがあるよね。まあでも、
カルロスの面白い点って、その欧米の代表であるイギリスの話もできれば、日本の話もできれば、 ブラジルの話もできるっていうのは、すごい、
3つの大
陸。面白いなと思った、今。
なんかさ、でも、あの、その、なんか女子にもこれで聞かれたけど、あ、でもその質問は後でにしましょう。後で話したら答える。え、ブラジル、ブラジル、なんかブラジル戻りたいって聞かれるのかなと思ったけど、それはまた今度。
え、戻りたい？
いいよ、どっちでも。話したかったな、話すけど。
どうぞ。
え、ブラジルは全然戻りたくない。全く戻りたくない。殺人件数の多さね。なんか、今の大統領下で、そのボルソナロの、政権下では 22.6% 減少したと言われてんだけども、でも、それでもさ、あれだよ、1月から7月の殺人件数の報告、まあ、報告されてるだけだからね、これ、報告されてないの多分たくさんあるよ。それもまだ2万4千件あるんだよ。もうそんな国で、そんな国で、この時代、この時代でもそんな国って、無理だね。怖くって無理。
安心できない。
できないよね。自分がまだ良くても子供されてるってなったら無理じゃない？
うん。
って思ってしまいますから。
なんかすごく行ってみたいけど、やっぱりその、
うん、
安全面で言ったら全然安心できるところがないから。
きついと思う。で、行くときはちゃんとポルトガルできる人連れてった方がいいよ。うん、
そうだよね。だから、ボラれそうだし。
持ってくれるから。
ガッチャン。ガッチャン連れてくわ。
彼ブラジル人だっけ？連れてってあげて。
そう、まああの。ブラジル人ってことは非公開で出演してくれたけど、まあ、明らかにブラジル人なんだけど、
ね。そうだね。非公開だったんだ。
あの、サッカーが大好きな、あの、南米の某、一番大きい、なんか南米で一番大きい。
もう物分かりか。物分かりじゃん、それ。
物じゃんっていう話だったんだけど、一応そこはカバーしたということ
。OK、カバーしました。
まあ、なんだかんだいろいろカルロス君話してくれたけど、うん、その最終的な質問として聞きたいのは、うん、自分は、
うん、
あの日本のこのこれから日本は国際的になっていくし、うん、あのミックスの子たちどんどん増えてくるし、うん、その日本においてなんかどんなことを言いたい今のこの社会に、これガッチャンにもユカにも聞いてる質問なんだけど、カルロスどう思う？これから日本がどうなっていくのみたい。
そうだね。これからやっぱり、変わっていくっていうのは、やっぱりミックスとかハーフって言われる自分たちの世代がどんどん増えていくわけでしょ。で、今の時代って何が面白いか、2020年の現在でもう 2% 国際結婚って言われてるんだよね。それって何が、2%。
2%?
自分たち、子供たちの 2%。日本国籍として、生まれてくる 2% の子たちがハーフミックスって言われてるの。
そうそう。
だからもうどんどんどんどん増えていくわけで、だって2017年のデータだったら94万だったのね。94万だったのね。確かね。94万のうちの1万8千とかだったのね、
うん。
だったんだけど、どんどんどんどん増えていくわけで、何が面白くなるかって、そのミックスハーフの子たちも面白い、なんだろう。話題にはなって、もちろんずっと話題になってきたと思うんだけど、何が面白かって、その、航空会社で働いた時に、何人かあったのが、全くインド人とかパキスタン人で日本国籍を持ってる人。で、そういうのがこれから増えていくと思うのが、なぜかっていうのが、日本が国籍法をちょっと変えて、5年に変えたんだよね。5年ちゃんと税金払っても日本人になれるように変えたんだよね、国籍法を。そうすると、これからもっとその、もちろん、ミックスハーフの子たちもそうなんだけど、なんか、多種な人種の人たちが日本人として生きていく、日本が生きていくってことはすごく望ましいことだし、自分からしたらすごく嬉しいことで、そこでやってほしいし、楽しみなことでもあるんだけど、それと同時にやっぱり、高年層の方からするとやっぱり受け入れがたいこともたくさんあるのかなっていうのは、それをお母さんと話して結構お母さんの考え方を聞いて思ったのが、なんかお母さんの世代からすると、お母さんはそういう考え方はしてないけど、お母さんが考えるには、その日本の伝統的なその風習とか文化っていうのが薄れてきてしまうっていうのがやっぱり怖いのが一番の原因で、そのハーフとかミキスの人に対するこの、なんだろうな、見えない差別じゃないけど見えない彼みたいなのがあるじゃない。それはそういうところからできてしまってるんじゃないかなって聞いたときに、確かにその通りかもしれないなと思った。
その風習を壊すのはさ、うん、別に外国人じゃなくてさ、日本人がその風習を 壊すこともでき
る。もちろん、その通りだと思う。全く、ミックスハーフの人たちが、これから壊しますかって、そんなことは全くないと思うし、もう、虚言でしかないと思うね。
うん。だからそこが別に外国人のせいにするんじゃなくて、うん、日本の文化を守りたいんだったら、自分が立ち上がって文化を守りに行けばいいんじゃないですかって、
私は。うん、その通り。まさにその通りだと思うし、しかもやっぱり文化って、うん、ほら、時年月をかけてどんどん変わっていくわけじゃない。でそれって自分、うん、僕、自分としてはいい風に捉えてるから、いいことだなってすごく思うんだけど、そういう風に捉えられない人も存在するのかもしれないね。だから、何が
実際さ、イギリス、
うん、
イギリスもさ、いろんな移民が増えて、うん、その、ロンドンは特にそのイギリスらしさ、うん、イングランドらしさが失われてるって言って文句言う人いるじゃん。うんうん、やっぱり少なからずそういう人はいるから、うん、
いるね。
まあ、そういう人がどんどんイギリスの田舎の方にどんどん、
そう、切れてもらえれば、
ね、消えてくるんだけ ど、だから、うまくその、うん、国の文化を守りながら、風習を守りながら、いい風習ね、悪い風習はどんどん消えてってほしいんだけど、
うん、
日本の、
うん。
でも、いいものはいいもので、ちゃんと努力してみんなで守る活動をしながら、うん、人間は人間としてこう受け入れる。うん、何人、人種、肌の色じゃなくて、そこはちゃんと人間対人間で受け入れる体制が整えばいいんじゃないかな
って。まさにその通りだと思う。そういう世の中であってほしいし、それを願うしかないよね。
そうですよね、うん。
そう思ってます。そう願ってます。
はい。はい。というわけで、今回のエピソードの、第3人目のゲストのカルロスでしたけど、どうですか、カロロス。全部言い切ったと思う？
結構話したね。結構もう言われてしまったかなって感じ。
でもやっぱりその、伝えたいメッセージがこうやって電波に乗せて伝えられるから、すごい、
うん。素敵なことだよね。
この時代のね、ポッドキャスト、初めてすごい楽しくて仕方なくて、
うんうん、
今まで思ってたことをこれ、まあ、ユカとも話したんだけど、今まで思ってたことをこうやって、ミックスの友達とか、外国人の友達とかとこうやって、
うん
こうやって世の中に出せるのが本当に素晴らしいなと思って、
うん、その通りだと思う。しかもあの女子はみたいに女子はもういろんな、何バックグラウンドとかいろんな経験があるわけじゃない、そのユニークな経験があるわけじゃない、うん、それを生かしつつ、うん、その他に同じような経験している人たちのこっちを、なんだろう、日常とかそう思ってること思想とかをこうやってなんだろう、ブロードカーストできることって、本当になんか英語でしか分からなかったけど、できることって
ブローカー
すごいことだと思う。すごいね、素敵なことだと思うから、本当
にありがとう、
応援してますから、これからも頑張ってください。
いや、本当にありがとう。最後に、イタリア語で、
なんで
イタリア語のセクシーな感じで、うん、チャオチャオ的な、さよならみたいな。
で、チャオ。
カロロスが締めてくれたらなって思うんだけど。なんか、まあ、俺、これ余談なんだけど、俺、イタリア人に、いつも、チャオチャオって言ってたら、すごい怒られたっていう話してた。
なんで？
なんか、人によっては、なんか、チャオチャオって言われると、なんか、子供に言ってるみたいな。
ああ、アリベデルチって言えって言うってこと？
なんか、すごい下に見てる人に対して、なんか、チャオチャオみたいな、なんか、っていう、なんか、ニュアンスがあるらしくて、うん、ロンドンで一緒に住んでたイタリア人に、すごいキレられて、
マジか。
は知らねえしと思って。
まあ、
なんか、よく行くロンドンのカフェの店員さん、イタリア人で、その人に俺いつもチャオチャオって言われてたのね。うん、で俺もなんか気取って、俺イタリア人になりきるの好きだからチャオチャオとか言ってたんだけど、うん、なんかまさか怒られるっていう。まあ、その話はどうでもいいわ。イタリア語でセクシーにみんなにバイバイを
言ってくれたら。Allora, è stato fantastico parlarti in diretta. Ciao ragazzi.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie mille. Grazie a te.
Grazie mille. じゃあ、カルロス、ご出演ありがとうございました。
どうぞ、ありがとうございました。
はい、じゃあまたチャイナの BGM を流しながら登場してください。
はい、またね。
はい、またね、バイバイ。